ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。さて、このコーナーでは9月10月と全国発酵食品サミット関連の情報をお伝えしてきました。全国発酵食品サミットというのは、発酵食品と発酵文化の素晴らしさを全国に向けて発信するイベントです。地域産業の活性化を図ることを目的に全国各地で開催されており、今年は2008年以来2度目となる横手市での開催となりました。今回は当日の様子を振り返りながらお届けします。さて、私は今秋田ふるさと村に来ています。前回実行委員長の田貝人さんや事務局の方に教えていただいたスポットなどを回ってみたいと思います。まずは世界の臭い食べ物が大集合した花曲がり店に来ています。種苗交換会でもこちら人気のコーナーでしたね。どんなものがあるかというと、ベトナム料理で使うヌクマム、それからおなじみのドリアンですとか草屋ですとか臭豆腐などが揃っています。私も先ほど嗅いでみましたけれども、ちょっと食べるの大変そうだなというものがかなりたくさんありました。では嗅いでみた人にお話を伺ってみたいと思います。嗅いでみていかがでしたか？
いや、目が覚めました。すごくいい経験になりました。
はい、何が一番臭かったですか？
いや、個人的にはホンオフェがちょっと厳しいですね。
咳き込んでましたね。
ちょっと痛みを伴うぐらいな感じでしたね。なかなか、はい。
嗅いでみていかがでしたか？
臭豆腐が無理でした。えずきました。
一番臭かったのは何ですか？
ドリアンか臭豆腐がちょっと個人的には、臭かったですね。
嗅いでみていかがでしたか？
いやー、もうね、いろんな匂い、臭い匂いっていっぱいありますね。
いろんな種類の臭さありますよね。どれが一番臭かったですか？
私は臭豆腐ですね。なんかこうカビたみたいな、よくね、食べるってすごいなと思いました。
どうでしたか？
とっても臭かったです。
臭かったよね。何が一番臭かった？
臭豆腐。
今日は大変勉強になりました。臭いのがいろんな種類があってびっくりしました。ありがとうございました。
続いて、お祭り広場で行われているいぶりエキスポにやってきました。こちらではいぶり小屋の見学やいぶり学校の編み込み体験ができるようです。編み込み体験をした方にお話を伺ってみました。
初めてやったんですけれども、とても楽しかったです。結び目一個もないのにどうやってやるのかなとずっと前から思ってたんですけど。
ずっと疑問だったんですね、はい。難しかったところとかありますか？
やっぱり手際よくできるまでは考えてやってたんですけど、考えないでこう体がこうスムーズに動くようになって、そしたらなんかタイミングがこうリズムよくできるようになって、とても参考になりました。
普段もああいう風にやったりしてるんですか？
いや、全然やってないんですけど、生まれて初めてやってみました。はい、これから挑戦したいと思います。
ありがとうございました。さて、いぶし小屋の担当者といぶり学校の編み込みを教えている先生にお話を伺ってみましょう。まず、どんな方がこのいぶり学校の編み込みを体験されたんでしょうか？
いや、中には昔やったことあるんだけども今忘れてしまったっていう方も、まあ、年配の子なんですけども、あとのまるっきりこう見て、いや、変な結び方だと、これどうやってやるっていう、そういう若い人の体験も結構今出てきているんで、
じゃあ経験者の方も初めての人もいる。
ほとんど初めの方が多いんですけども、地方から来ている人ね、 昨日は福島の人だったんだけど、この編み方知りたくて来たって人1名いましたけど、
わざわざここに来るっていうのはすごいですね。
ここにイベントがあって、そのいぶしのその紐の吊るし方、結び方で、いやこの結び方をちょっと見たいなってことで、あのサミットの方に来たついでにちょっとここで教えてもらいましたっていうこと、お母さんでしたけども一人いましたね。
確かにいぶりがっこ自体は全国区ですけども、うん、作り方っていうのは知られてないかもしれないですね。
あの結び方とかね、まあ昔のことはみんなやってたんだけど、やっぱりこれやれる人とやれない人いるんですけども、やってやっぱりこう覚えた方がまあ忘れないというかね、うんうん、
はい、いぶりがっこの編み込み体験で学んだ編み方を生活にも生かしてもらいたいですね。いぶし小屋を見ていく人たちはどんな感想を言っていきますか、
はい、どんな感想というか、やっぱこの状態になるまでどのくらいいぶしてるんですかとか。
だいぶ大根が茶色いですけど、この状態になるまでということですね、
はいはいはい、そうですね。で、何の木を使ってるんですかとか、はあ、そういうところ気にされて質問される方が結構いらっしゃいますね。
皆さんこう入っていくもんですか、小屋に。
あ、結構中に入って、はい、見られる方いますけど、あの出た後アクセって言って言います、ね、
そうですよね、いぶし小屋すぐ臭くなりますもんね、
はいはい、入る前も一応あの匂いつきますよってはあの声かけしてるんですけど
みんな興味を持って近くで見たいんですね。
見てくださってますね、
はい、続いて全国発酵マルシェにやってきました。ここには全国の発酵食品が集まっています。お話を伺ってみましょう。では今日はどちらから出展されましたか。
岩手県の三陸の一番南にある陸前高田というところから出展しております、はい、これ一昨年の12月17日にオープンしたばかりの発酵パークのカモシーというお店があるんですけども、その発酵食品の集合体なんですけども、そこから出展しております。
はい、今日はどんなものが出展されてるんでしょうか。
このね、そのカモシーに出展しているこの八木沢商店の醤油とか味噌とかお出汁だとか、それからマイクロブルワリーってビール工場もありますので、そこで作っているビールですね、地ビールです。それからあとお酒ですね。それとあのパンを、
ええ、
結構いいパン屋さんがありますので、実は僕が経営してるんですけどそこのパンを持ってきてすぐ売り切れてしまいまして、あと真ん中にありますのがチョコレート工場があって、このチョコレートはですね、カカオ、それから黒糖、しかも全部オーガニックでできてるやつ、それを集めてそれでチョコレートにしたんですね。で、僕自身チョコレートって発酵食品だって昔は知らなかったんですよ。ところがカカオを発酵しないとチョコレートにならないっていうことが分かりまして、ああそうなんだと思ってね。で、そのチョコレートっていうのは美味しいもそうですけども、それよりも体にいいんですよ。めちゃめちゃいいですね。だから僕はこれ、多分世界で初めてだと思います。で、黒糖だけにしてますので、例えばあの血圧なんかもすごくいいみたいですよ。
はい、こういうものを発酵食品サミットのテーマにふさわしいですね。美味しくて健康にもいい。
うまいな、そういう感じなんですよ。ものすごく、皆さん人気でですね、
やっぱり発酵に興味がある方も、そうでない方も皆さん集まってる。
そうですね、あのね、やっぱ横手だなと思います。横手って発酵文化がすごくいいでしょ。そのなんて意識が高いんじゃないですかね。すんごいいい感じで、他のところで出店するよりもずっと感触がいいですよ。
ありがとうございました。
もう陸前高田に来ましたらカモシーを、はい、よろしくどうぞ。
はい、ではまずどちらからの出店か教えてください。
はい、岐阜県の恵那市というところからです。
今日はどんなものを出店されているんでしょうか。
今日はですね、私たちあの岐阜県恵那市から代表で、味噌醤油お漬物の業者さんと麹屋の2店舗を出しております。
特徴というのはどんなところにあるんでしょうか。
特徴はですね、もうあの老舗の120年の、お味噌屋さんがですね、自家製のお味噌で作った漬物、で珍しいというふうに言われるのが菊芋のお漬物を、はい、出しております。でうちはですね、麹屋なんですけども、 自家製のお米で作った 100% エナでできた米麹、それから塩麹、それからここだけの横手の限定商品として、玄米で作った甘酒を持ってまいりました。
そうなんですね。横手の皆さんの評判はいかがですか？
そうですね、お漬物で言いますとやっぱり菊芋のお漬物ですって言うと皆さんえって驚かれるんですけど、私たちのところでは当たり前のようにあるので反応が面白いなと思いながら、でうちの商品に関してはやっぱり玄米の甘酒ってなかなかないので、買っていただいてます。来年ですね、だいたいこの時期ぐらいにこの、全国発酵食品サミット in エナを開催することになりまして、皆様にぜひ旅行がてら遊びに来ていただきたいと思います。
横手のおいしいみっけ、今回は10月の21日から10月の23日までの3日間、秋田ふるさと村で行われた全国発酵食品サミット in 横手の様子をお伝えしました。全国発酵食品サミット、お聞きいただいた通り来年は岐阜県恵那市で開催されます。また横手市で行われる日が楽しみですね。横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ、この番組は横手市食農推進課の提供でお送りしました。